ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の梶原奈々子さんにスタジオにお越しいただきましたよ。梶原さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
めっちゃ面白かったって梶原さんが最初に言った期待大の作品でございますからね、今夜はどんな作品をご紹介いただけますでしょうか。
はい、2月14日金曜日公開、セプテンバー5という作品をご紹介させていただきます。
はい、2月14日バレンタインから全国公開ということで、セプテンバー5、
はい、
タイトルだけではね、どんな作品かちょっと想像がつかないんですけど、うん、一体どんな作品でしょうか。
はい、衝撃のまさかの実話がベースになっているんですけれども、うん、1972年9月5日にドイツで行われていたミュンヘンオリンピックで、実際にパレスチナの武装組織がイスラエル選手団を人質に取って選手村で立てこもるっていうテロ事件が発生するんですね。
え、ちょっと待ってください。
はい、
さらっと聞いたんです。なかなかの実話です。
それが1972年のミュンヘンオリンピックで実際に起きたことっていうことですか。
はい、もうあの平和の祭典で実際にこういうこと、あの銃声が発生して、
は
あ、はい、でそこからもテロ事件へと、
選手が人質になったって。
はい、そうです。
もうちょっと衝撃的すぎて、うん、それがあの本当にだから映画で描かれるストーリーって感じがしますけど、実話がベースになってるってい
うことですね。はい、実話がベースです。
すみません、ちょっと驚きすぎて間割って入ってしまったんですけど。いい、引き続き内容をお願いいたします。
はい、はい、でまたこれも衝撃なんですけど、その様子が全世界に生中継されたんですよ、テレビで。はい、でその中継を実は担ったのが、あの、ま、ニュース番組とか報道関係の番組のテレビクルーたちではなくって、
うん、
ま、それとは無縁 の、 あのオリンピックの中継のためだけに来ていたスポーツ番組のテレビクルーたちが担っていたっていう話で、
うん、なるほどと言えばなるほどなんですけど、現場にいたのはって、
うん、
そんなに大きな事件が目の前で起きていて、全く報道経験がないクルーが生中継を担当した。
そうです。
カメラもあれば中継もできる環境ではあるんですもんね。
そうですね、うん、なんか選手村の近くに本当スタジオを建てて、
うんうん、
アメリカのテレビ局なんですけど、まあ、実際にスポーツ番組として生中継するために来てて、で急にその銃声を聞いて、
うん、
ちょっと急遽、まあ、本社からそれを中継しろっていうことが入って、まあなんていうの、その義務感というか、その近くにいる、
うん、
あの実際に声を届けないといけないという使命感がある方たちだったので、
うん、
ちょっとこれはスポーツ番組の知識しかないけど世界中に僕たちが届けないといけないっていうので、当時生中継していたっていう様子を、まあ、その1日、事件発生から終結までの1日を90分間ノンストップで描き切るっていう、すごい緊迫感の張り詰めた作品になってます。
梶原さんの話を聞いててもちょっと息を吸うタイミングというか忘れるぐらいもう息を飲む感じですよね。作品としてはその衝撃の1日を90分間で描いたっていうことですけど、どこ目線で描かれてるんですか。その報道じゃない、撮影をしたクルーの物語っていう形になるんですか。はい、
そうですね、クルーの物語で、あの映像もあのずっとそのテレビクルーたちがいるスタジオというか制作室内から、うんうん、あの制作室内でずっと撮られてるんで、
うん、
なんか特にその選手村の実際のテロリストたちの様子を映してるんじゃなくて、もうずっと放送室内で起こってることをノンストップで描くみたいな作品です。なんでそのテレビ局の人たちがじゃあこの情報は確かなのかとか、なんかその、まあ、ドイツのミュンヘンオリンピックだったので、そのドイツ語で入ってきた情報を通訳する方が、アメリカ、まあ、英語に通訳する方がいて、その人にその情報が確かかっていうのを確認して聞いてとか、なんかそういう本当に まあ、なんていうの、放送することによって誰に影響が出るかわからない中で、
うん、
こう試行錯誤しながら、ずっと緊迫感を持って描かれてるような作品になってます。
でその緊迫感がある作品、もう本当にお話を聞いてるだけでも緊張して、こちらがね、うん、緊張してしまうぐらいですけど、うん、面白かったって。
いや、そうなんです、めちゃくちゃ面白かったです。
あ、そうなんですね。
なんかその面白いって多分、まあ、言ってはいけないと思うんですけど、実際に起こったテロ事件ですし、実際にその人質に取られた11人の選手の中で亡くなられた方も、中でとかすいません、全員亡くなられてるんですけど、はい、そういうちょっとね、作品ではあるんですけど、エンタメ感っていうよりかは本当にその様子をこうテレビクルーたちの、一生懸命あたふたしてこう作業しているっていう様子を一喜一憂しながら一緒に見れる作品で、なんか本当に今面白いというか見応えのある作品でした。
この映画化の話で、まあ、私も翔平さんも、まあ、こんなことがあったんだっていうこと
を、
まあ、
知らなかったんですよ、
ね、まず知りましたし、うん、人がその窮地に追い込まれた時に、まあ、どのようにしてそれをこうクリアしていくっていうか、なんとか進んでいくっていう、
うん、
緊迫感と先ほど責任感っていう言葉もね説明の時に出ましたけど、はもう大きなアクション映画以上のスピード感と緊迫感とが映画の中でね描かれるんだろうなと思うと、
そうですね、あとなんか時代がその72年なので、
うん、
まだまだすごいアナログなんですよね、機械とかも、
うん、
なんかその私が初めてそのこの映画を見て知ったんですけど、テロップとかタイトルとかをこう一文字ずつなんかピンセットでこう取っていって、それを作ってからのなんか番組を制作されてるのとか、それもなんかもう流れるようにことが進んでいくので、急ぎでこれ作ってくれ、はいみたいな感じでこう作っていってたりとか、そういうなんかアナログな感じもすごい見てて面白かったですね。
そうか、実際に起こった事件ということで、
はい、
描かれているのは1972年、まさにその時、
はい、
っていうことですよね。
そうですね。
はあ、なんか見応え感が半端ない感じですね。ちょっと言葉が稚拙で申し訳ないんですけれども、うん、なるほど。そう、
あと90分間なんですごい見やすいです。いいね、今時の映画にね、うん、としては90分なので、すごいそこがありがたかったです私は。
90分超えたらちょっとこの世界観、
う
ん、
そうじゃ
体力持たないかもしれない。
そうですね、
ですよね。
90分、確かに90分だからこそなんかちゃんとしっかり楽しめたというか、うん、
でも振り返るとその時のテレビクルーの人たちはもうその1日その緊迫感の中で手探りで入ってくる情報を精査することも、これが何になるかっていうこともどこかで自分が判断しなきゃいけないっていう中で向き合ったっていうもの
ですもんね。はい、そうです
ね。
本当に今みたいに、まあ、報道規制とかが整備されていないような時代なので、まあ、報道の自由とかはありつつも、まあ、本当に誰これを放送したら誰が悲しむのかとか、
うん、
誰がこうどうトラウマを持ってる方とかに影響が出るとか、そういうところまでこうしっかりまだ考えられてない、まあ、そこまでこうルールがまだ整っていない時だったので、まあ、それがね放送することによって、まあ、どうなるのかとかも一緒にこう考えながら見れる感じの、
確かにそうですよね。今大きな事件が起きても、まあ、例えば警察の方の規制があって出せる情報はここまでですみたいな形もありますし、それをそのルールにのっとって、うん、まあテレビ局とかラジオ局とか、まあ、報道という形で情報を皆さんに正しいものを届けるっていうことですけど、うん、目の前で起きていて待ったなしの状況でやれって言われてってなっているっていうのを、
しかもね、報道したことないしみたいな。
いや、そうなんですよ。
ですよね、世界記録出るかなと思いながら来てる人たちですもんね。
そうなんですよ。あれみたいな、今日ボクシングのなんか中継やったよねとかなんか。
ですよね。なんかこちらはいい天気ですみたいな、内々の会場に来ていますキャラクターグッズみんな持ってますよみたいな感じのね、はい、つもりで、
ね、
平和の祭典に行こうみたいな、
はい、
お父さんちょっと平和の祭典現場行くね、いいなみたいなところから行ってんですもんね。
まさかので、しかもなんかそのテレビクルーのスタッフを一人選手村に入れようみたいな、あの張り込みさせようみたいな感じで、突如なんか入れられるスタッフさんとかいてこの人大変やなとかちょっとお前がたいからみたいな感じで選手としてこう
入って、なるほど、そういう意味
か、ジャージとか着て選手に見せかけて、あ、でもその情報も別に警察に共有してるわけでもなく、ただただテレビ局の人たちが判断してちょっと選手の格好してお前入ってこいみたいな、情報探ってこいみたいな感じで、でその方から情報を得て、でこっちでもちゃんと確証を得て放送するとか。
じゃあもしかしたら警察以上に情報を持ってるかもしれないっていうことですよね。いや、ちょっと しっかり楽しみに、なんかため息つきながら面白かったって出てくる
そうですね、噛み締めるというか、本当になんか最後どっと疲れるいい意味で、
90分後の自分をもう想像しながらですけどもねいい意味でドット感をね味わいに行きたいと思います、はい、改めましていつからどちらの映画館でしょうか。
はい、2月14日金曜日から、兵庫県では東方シネマズ西宮 OS OS シネマズミント神戸で、その他全国の劇場でも公開となります。
はい、実話に基づく圧倒的緊迫感の90分、ぜひ映画館でお楽しみください。先読みシネマ情報、今夜は新通の梶原奈々子さんからセプテンバー5ご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマ愛ラジオ、先読みシネマ情報2。さあ後半の先読みシネマ情報、今夜は新開地にありますパルシネマ新公園、はい、うん、私も大好きな映画館ですが、はい、こちらのパルシネマ新公園で3月の3日3月の4日2日間開催されます神戸芸術工科大学、映画コースの学生さんたちによる春の上映会、
うん、
高麗の形状リバティイズグレイターザンフリーダムんの PR に4名の学生さんたちがスタジオに来られましたよでは4名の学生さんたち、まずは自己紹介お願いします。
はい、神戸芸術工科大学映画コース3年生の本田萌です。
はい、本田萌さんです。
4年の山口ここねです。
はい、4年の山口ここねさん。そして
同じく4年生の秋吉一生です。
お、男の子もいます、秋吉一生くん。そして
3年生の上川凛太郎です。
お、上川凛太郎くん4名来られました、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、私がですねちょっと早口でご紹介したんですけれども、うん、3月3日4日にパルシネマ新公園で開催される上映会、なんとその学生さんたちによる春の上映会ということですけれども、どのような上映会なのか教えていただけますか。
はい、この度、3月3日4日に春の上映会を映画コースの学生が主催で行わせていただくことになりました、
はい、
テーマなんですけど、神戸芸術工科大学のメディア表現学科を受験された方やこれからするか予定の方に来ていただきたいなと思っているのと、
うん、
純粋に映画が好きな方とか、
うん、
新しいものにワクワクしたいなという方に向けた上映会になってます。
はい、 3月3日4日、両日とも19時から22時、夜の時間ね、お仕事終わってからでもね、行きやすい時間帯だと思いますけれども、まあ上映会ということで、もちろんこれからね映像撮りたいなとか目指してる方もいいですけどということで、私たちからすると、まあ純粋に映画が好きな方、新しいものにワクワクしたい方、かなりリスナーさんうなずいてはると思うんですが、どんな作品を上映するんですか？
3月3日と4日で3作品4作品上映させていただくんですけど、
違うんだね、
はい、うんうん、違うので、卒業制作で4回生が作った作品もありますし、
うん、
自主制作で1回生から2回生3回生が制作した映画もあります。
ほう、じゃあここに行かなきゃ見れない映画と出会えるってことね。
そうですね、ここでしか上映しない映画があるので、ぜひ来ていただきたいです。
おっと、新しいものにワクワクしてきたぞ
ありがとうございます。ワクワクしたい方ですからね、
純粋に映画好きな方まあここから、将来のすごい監督が出てくるかもしれないみたいな、
そうですね
感じでも楽しむことができるし、まあ、いつも見てる映画とはやっぱりちょっと学生さんたちが作るっていうので、ちょっと雰囲気が違ったりしそうなので、面白そうですよね。
確かにその学生が作る映画っていうのは学生ならではのなんか画角とかもあるし、
うんうん、
なんかその作風がそもそもちょっとやっぱ学生規模になるので、
はい、
とても面白い作品がいっぱいあるかなとは思います。
めちゃくちゃ興味があるんですけど
ありがとうございます。
このね、春の上映会については本田萌さんがねいろいろ説明してくれたんですけど、今日は4名学生さんに来ていただいていて、はい、なんと残り3名は
なんと
監督さんなんですよ。
みんな監督やったんか。
そうなんですよ、はい、すいませんね、上川凛太郎ですっていじってしまいますけど、上川監督なんですよ。監督
やったんか、上川凛太郎
凛太郎監督なんですからね。でその、山口ここねさん、秋吉一生さん、上川凛太郎さんが監督を務めた作品がこの上映会で見ることができるっていうことですよね。
はい、
ではそれぞれ監督に、私の作品はですねみたいな形でですねぜひどんな作品なのか教えていただきたいと思います。今あーといったね、山口ここね監督からお願いできるかな。
はい、はい、ありがとうございます。湖の底を監督しました山口ここねです。
はい、
この作品は神戸と大阪で撮影して、自然の美しさとか舞台上のダンスシーンがこの作品の見どころになっております。ちょっとあらすじ説明してもいいですか？
いいですよ
とダンススクールに通っている高校生のレイは公演の本番が近づく中、チームの練習が進まないことに焦りを感じていました。レイの幼なじみであるサクは練習を休んでいて、レイはサクが戻ってくるまでの間チームをつなごうと必死に努力していました。しかしある日、サクがスクールを辞めるということを告げられ、迫り来る本番まであと少ししかない状況で、レイはどのような行動を起こすのか、ぜひご覧ください。
上手にできました。監督だけじゃなくて広報もできますね。
あ、嬉しい、ありがとうございます。
ちなみに作品はどれくらいの長さなんですか？
約50分の作品になってます。
あ、結構しっかりしたね、尺でね、楽しむことができそうです。自然の美しさ、ぜひ見に行きたいですね。じゃあ次は秋吉一生監督、
はい、
ぜひ作品のことを教えてください。
はい、僕が監督した作品2024話ですね、
うん、
2024年の、世界で起きていた戦争をテーマにした反戦映画になっています。15分と短い映画なんですけど、
うん、
フル 3DCG の映画でして、 3DCG の、まあ、利点を生かして、
うん、
ダイナミックで迫力があって、まあ、実写じゃ表現できないようなことをこの映画では、まあ、表現できていると。そして、まあ、戦争を自分ごとのように感じてもらいたくて制作した映画です。
ぜひ見たいです、
はい、ありがとうございます
2024、
はい、
うーん、秋吉監督のこう思い描く伝えたいものが、うん、その 3D のアニメで実写ではできないこと、伝えられない世界観っていうのが出てきてるっていう、うん、その15分間でね、何を受け止めることができるのかめちゃくちゃ楽しみですよね。
はい、そうですね、ぜひ来てもらって、
うん、
見ていただいて、まあ、何か変わったのがあれば、ぜひ僕に教えていただきたい、うん、
ぜひお伝えしたいです、はい、監督ちょっと感想言っていいですかみたいな感じでね。へー、全然なんか世界観が違って
ね、
面白いですね、うん、それでは大変お待たせいたしました上川凛太郎監督、作品について教えてください。はい、
人間失格というタイトルのアニメーションを制作監督した上川凛太郎です。
はい、
僕もまあ秋吉くんと同じで 3DCG のアニメーションを制作してまして、
うん、
まあ、ヨーロッパとか南アメリカのコマ撮りアニメから影響を受けた作品で、あらすじは廃棄物にまみれた世界に生きる人形たちの群像劇という内容ですね。
へ
ー、クエンティン・タランティーノのように。
何ちょっと照れてるんですか。
クエンティン・タランティーノのように意外な発想で、ウォン・カーワイのようにエモーショナルで、デビッド・リンチのようにまか不思議で、アンジェイ・ズラウスキーのように象徴的で、秋香りすまきのようにユーモアあふれる作品となっております。
言い切ったね。いいね、
言い切りました。
監督、
いや、よく言い切りました。
いや、もう5年10年経ったらきっと他の人がですね、うん、上川凛太郎のように言ってね、比喩になるかもしれませんからね。
目指します。
いいですね。ちなみに上川凛太郎監督のその人間失格アニメーション、はい、コマ撮りにね影響を受けたっていうことですけど、は作品の長さはどれくらいなんですか。
は、だいたい15分ぐらいで、2つの話がこう交差するオムニバスの劇にな
っています。へー、凝ってるね。
凝らせていただいております。よろしくお願いします。
はい、候補は思いっきり、その後は謙虚。肩こりみたいな。凝らせていただいています。凝
ってるね。
右硬いねみたいな感じでね。そうなんですね。なんかあの学生さんが撮っているっていうことで、なんかあの作品がこうなんていうのかな、映画の卵みたいに思っているイメージあるかもしれないんですけど、私も過去にこの神戸芸術工科大学の映画コースの皆さんの作品をね見させてもらったんですけど、届くものがすごく多い。純粋にこれを撮りたい、これを届けたいで、限られた時間予算みたいな中で組み上がっているので、透明度が高い作品がすごく多くて、得るものもすごく多いので、本当に映画好きな方たくさん見に来てもらいたいですよね。
そうですね、あのさっきの各名だたるあの監督を言ってた上川の作品と、この他の2人の作品の他にも4作品ほど上映予定なんで、うん、全部面白い作品になってるので、ぜひ来ていただけると嬉しいです。
合計7作品で3作品4作品とそれぞれの日に上映するっていうことですもんね。
はい、
これ結構なんか穴場というか、ぜひぜひ見に行きたいっていう感じですよね。翔平さんも学生さんの作品ね、はい、いろいろ見たことあると思うんですけど、うんうん、ありますね、学生さんならではのやっぱりきらめきとか、うん、なんか届くものってありますよね。
あるし、やっぱなんか作るスタッフがみんな学生さんで、うんうんうん、まあ、監督が主導して人を集めてチーム作ってっていうのが単純にすごいじゃないですか。
そうですね、
その結晶が作品なんでね、
うん、
で気になったアニメが2作品で、
そうですね、
これってこれもチームでやるんですか、それとも、
もう僕の場合はほとんど一人なんですけど。残念ながら、ただ声
とか、いや、それ全然残念、それも立派なことで、
うんうん、まあ、声とかおのずと人が必要になってくるとかあるんで、うんうん、そういう時にガバッて人呼んで撮ってって形ですね、うんうん、
ああ、じゃあ映像を作り上げるのは割と、孤独な、
はい、そうなんですよ。
あ、そうなのね、
はい、だから人の意見っていうのは全然僕の作品聞いたことがなくてですね。
なるほど、
そうなんです。
確かに上映会で制作者と直で会えるっていうのもめちゃくちゃ貴重ですよね。聞きたいことを聞けるとか、感想を直で言えるみたいなのはすごく、
うん、
ね、楽しい体験になると思うので、うんうん、皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思います。改めまして、3月3日月曜日、4日火曜日、両日とも19時から22時、場所は新開地のパルシネマ新公園です。神戸芸術工科大学映画コースの学生さんたちによる春の上映会、高麗の形状、リバティイズグレイターザンフリーダム、めっちゃカタカナ読みしてますけれどもね、こちらの上映会ぜひ皆さん足を運んで素敵な作品と出会っていただきたいと思います。短い時間でしたけども、皆さん楽しいお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。 シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。